任せました。ダニエルに課せられていた責任はただ主を仰ぎ主に従うことだけだったのです。まあ、ダニエルは決して自らの力を立場を高めようとしなかったんですけど、ベルシャツァル王は国の大佐の司に任命するようになったのです。まあ、これは主が全能の神であがろう証拠そのものです。これは主はご自分の子たちを見捨てず絶えず御心に留め御思いのままにあしらうための証拠そのものです。そしてダニエルの第6章には何について書かれているかと言いますと、いわゆる勝利の祈りについて書かれています。ダニエルはこの頃まあ7小さい8小さいの年だった、まあ、鉄兄弟と比べればまだ青年だったんですけどけどもまあ彼は長い間まあ祈り続けたものだったのです。そして彼の祈りは身についた祈りでした。まあ6章の実節だけを見てもわかります。ダニエルはその文書の証明がされたことを知って自分の家に帰った。彼の奥地の部屋の窓はエルサレムに向かって置いていた。彼はいつものように日に三度ひざまずき彼の神の前に祈り感謝していた。まあ、悪魔はダニエルの口かまたは部屋の窓を閉めさせようとしました。ダニエルに敵対するものを悪魔は用い奥手を定め、まことの神に礼拝するダニエルの祈りをとどめようと試みました。その計画は失敗に終わったんです。ダニエルは命を保ちついにキロス王の時まで栄えたと聖書は言っているのです。ダニエルはなぜいろいろな試みに打ち勝っていったなのでしょうか。それは彼がバビロンの国の影響力のある大臣だったからじゃなくて、祈りによって天と結びつき主の権威をうちに宿していたからです。まあ、ダニエルは幼い時に主を信じ、まあ、隠して主に反するものを持ってその身を汚すまいと心に思い定め固く立って年を終えた今に至りました。このダニエルを主は豊かに守り導いてくださらないはずがありません。メディアとペルシャの法律の前に身をかがめないで年を老いたダニエルは固く主の前に立ち続けました。ダニエルはこの世の国のメディア他者の奥手のそのまた上にある奥手を知っていました。主の皆によって祈る祈りはこの世の奥手を支配することを彼は確信したのです。まあ、ダニエルはエルサレムに向かって窓を開かなかったことは一日もありませんでした。窓を開け放して祈っていました。まあ、世界帝国バビロンとメディア・ペルシャは滅んでいきました。獅子の口はダニエルを殺すことができず、ダニエルの敵は一人としてダニエルを傷つけられませんでした。ダニエルは結局祈りによって勝ち進んでいきました。身を低くしひざまずき絶えず主に祈りを捧げる者だけが常に固く立つことができるのです。まあ、ダニエルは主の御心から 一時も目を離したことのない祈りの人でした。彼は主の皆によって祈りの力を本当に心から信じました。だから彼は祈り続けたのです。ダニエルのような人を今の時代にはどうしても必要なのではないでしょうか。私たちもダニエルのように、本当の獅子が吠えている穴の中に投げ込まろうといったことはありません。けど悪魔は吠えたくる獅子のように食い尽くすべきものを探し求め、我々の祈りを妨げようとしているのです。私たちはダニエルと違って窓を閉めてしまっているなのでしょうか。それとも主の前に心をいつも注ぎ出して全部主に任せるなのでしょうか。私たちが主イエス様と共に栄えある永遠の御国を支配するか否かはこの祈りにかかっているのです。ダニエルの神は今もなお我々のと共におられ、我々のうちにおられ、恵みを賛美し感謝すべきなのではないでしょうか。最後にもう一箇所読んでまいりましょう。ペトロ第一の手紙の4章420ページになります。420ページ4章の中2節、愛する者たち、あなた方を心を見るためにあなた方の間に燃え盛る火の試練を何が思いがけないことが起こったかのように驚き怪しむことなく、むしろキリストの苦しみに預かるのですから喜んでいなさい。それはキリストの栄光が現れる時にも喜び踊るものとなるためです。